広報終わり朝日2026年3月号ナンバー1511をお届けします。早咲きの桜、梅などが開花し春の訪れを告げていますが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。桃の節句、ひな祭りのお菓子といえばこの辺りではおこしものですが、私の生まれ育った三河地方では伊賀まんじゅうというお菓子を作ります。米粉の生地で餡を包み、その上にピンク、黄色、緑色などに着色したもち米を乗せて蒸します。伊賀まんじゅうの伊賀は、表面につけたもち米が栗の伊賀に見えることかららしいです。こちらに来てから私も郷にいれば郷に従えでおこしものを作りますが、時々亡き母が毎年作ってくれた伊賀まんじゅうが食べたくなります。では本文に入ります。今号の特集は、自分らしい暮らしを地域で支えたい、シニアの暮らしをサポート地域包括支援センターです。表紙は新設する地域包括支援センターサンベール尾張朝日で撮影された2人のスタッフとにこやかに歓談する相談者の写真です。後ほど特集で詳しくお伝えします。紙面には尾張朝日市政55周年記念事業のロゴマークが掲載されています。コンテンツ目次3ページ朝日のハイライト、4ページ特集シニアの暮らしをサポート地域包括支援センター、7ページピックアップニュース、8ページ令和7年度あんなことこんなこと、10ページ今月のトピックス、15ページおすすめ新着図書アサピーの日記帳子ども子育てだより、16ページ健康だより、17ページ今月のプレゼント即下に泉あり、18ページ朝日だより、21ページ終わり朝日フォトレポート、22ページこの町で育った20年とこれからの一歩20歳の集い、24ページ市民活動の広場、26ページすくすくこんにちは今月の朝ちゃん読者の声編集後期、27ページ3月の市民相談、28ページハッシュタグ私の終わり朝日です。データ統計情報など、人口と世帯数2月1日現在、人口83,653 人、前月に比べ39人減っています。うち男49,01 人、前月に比べ14人減っています。女42,752 人、前月に比べ25人減っています。世帯数37,745 世帯、前月に比べ18世帯増えています。休日急病診療所内科小児科、瀬戸朝日休日急病診療所は、時日曜日祝日休日年末年始の9時から12時と14時から17時、受付時間は8時45分から11時30分と13時45分から16時30分です。ところは瀬戸市西長根町7、電話0561-82-9911。時間外の問い合わせ先は救急医療情報センター、電話0561-82-1133。紙面の二次元コードから瀬戸朝日休日急病診療所ホームページでご確認ください。3月の日曜窓口市民課、なお第4日曜日を第4土曜日に変更しています。3月は8日と28日の8時30分から12時です。戸籍の広域交付を除く証明書の交付、印鑑登録、 戸籍届、マイナンバーカードの申請や交付を行います。納期限のお知らせ、介護保険料、後期高齢者医療保険料、普通徴収の第8期は、3月25日水曜日、国民健康保険税、普通徴収の第9期は、3月31日火曜日です。1月の火災救急事故、本年の累計も同じです。火災5件、救急345件、人身事故20件、うち死者は0です。ゴミ収集日、ゴミ出しカレンダー、ゴミ分別アプリ、ホームページ、ID2277 で確認してください。紙面では、市政55周年記念事業の記事に、記念のロゴマークまたはアルファベット表記で、終わり朝日、フィフティフィフスとつけて、関連事業であることをお知らせしています。詳細は、ホームページ ID39240 でご確認ください。声の広報 ID18600、広報誌に掲載している情報を音声でお伝えしています。ID 検索をご利用ください。パソコンやスマートフォンで市のホームページトップ画面にあるページ ID 検索の窓に各記事でお知らせしている ID の数字を入力して検索すると該当記事の情報が得られます。LINE で便利に簡単アクセス。LINE で終わり朝日市を友達追加すると、災害情報、子育て情報、暮らしの便利情報などの情報に簡単アクセス。紙面には市公式 LINE の二次元コードが載っています。また、市公式ホームページの二次元コードも掲載。そして、Instagram、YouTube、X、Facebook などの SNS でも情報を配信中です。朝日のハイライト。イベントは市民ジョギング大会です。1月25日に森林公園で開催された市民ジョギング大会。積雪の心配もありましたが、冬晴れのもと、子供連れの家族からシニアまで約1100人がそれぞれのペースでゴールを目指し、爽やかな汗を流しました。写真は 0.7km コースのゼッケンをつけ、手を広げ、満面の笑みの親子。朝日のと書かれたランニングウェアの高校生、少年野球のユニフォーム姿の小学生など、思い思いの服装でジョギングを楽しむ参加者の様子です。朝日のハイライトでした。
特集、シニアの暮らしをサポート、地域包括支援センター、ID48176。皆さんは、地域包括支援センターをご存知ですか？紙面には、地域包括支援センターの認知度の円グラフがあります。高齢者保健福祉計画策定に係るアンケート調査の抜粋です。名称や業務内容を知っている、または名称は知っていると約6割の高齢者が知っていると回答しています。その他は知らないと無回答です。令和5年に実施したアンケート調査では、地域包括支援センターを知っていると回答した65歳以上の高齢者は約6割となり、認知度はまだまだ低い状況にあります。今は支援の必要性を感じていない方も、年齢を重ねていくうちに自分や家族、身近な人の暮らしについて悩む場面が訪れることがあるかもしれません。今回はそんな時に頼れる相談窓口、地域包括支援センターを特集します。地域包括支援センターとは、高齢者がこれからの暮らしを安心して過ごしていくために、必要となる支援や援助を行う市町村が設置する地域の総合相談窓口のことです。専門職の職員が 地域の医療機関や介護サービスなどの事業者、民生委員などと協力しながら、地域の高齢者の様々な相談に対応しています。対象者は、市内在住の65歳以上の方とその家族、または40歳以上の要介護・要支援認定を受けた方、そして高齢者支援に関わる地域の方です。それぞれの専門性を生かしながらチームで支援を行います。社会福祉士、主任介護支援専門員、保健師がいます。社会福祉士の中野さん、高齢者の方の権利を守るために、成年後見制度の利用支援、高齢者への虐待対応、消費者被害の防止などに取り組んでいます。主任介護支援専門員の柴田さんは、高齢者の介護や生活に関する相談を受け、必要な支援を紹介します。地域のケアマネージャーの支援や、医療、介護、福祉の連携に努めます。保健師の伊藤さんは、介護予防や介護の相談、認知症予防の出前講座、介護者の集いの企画などを行っています。地域の皆さんが健康な生活を継続できるようにサポートします。こんな時にご相談ください。地域包括支援センターでは、平日の9時から17時まで、電話、窓口、訪問で相談を受け付けています。窓口訪問の場合は、できるだけ事前の電話をお願いします。相談は、例えば、近所の方から、高齢の B さんが住む家から怒鳴り声が聞こえてくる。近所に住む一人暮らしをしている高齢の A さんが心配です。本人からは、今後も元気に生活するために介護予防教室や地域の教室について知りたい。クレジットカードが使用できなくなるため引き取りに来ると連絡があった。詐欺に巻き込まれていないだろうか。成年後見制度を利用するにはどうすればよいか知りたい。財産管理や契約について使用できる制度があるか知りたい。そして家族から、介護保険サービスの利用について詳しい話を聞きたい。親が認知症の可能性があり心配です。などの相談を受け付けています。相談事例、ステップ1、困りごと。例えば、父親が最近同じことを何度も聞いたり、探し物をしたりすることが増えてきた気がする。ステップ2、地域包括支援センター職員に相談する。費用は無料です。もしかすると父親が認知症かもしれない。ステップ3、その対応。専門医を紹介する。認知症予防に向けての生活の助言をする。介護保険利用に必要な要介護認定の申請を進める。各種サービスの利用に向けた案内やサポートをする。徘徊高齢者お帰り支援事業への登録をするなど、いろいろな対応をしてくれます。ただし、サービスの利用によっては有料となるものがあります。デイサービスに通うのは最初は不安だったが、徐々に慣れてきた、生活に張りが出たという高齢者。早めの受診で軽度認知障害の段階で発見できたと喜ぶ男性のイラストが載っています。令和8年4月から地域包括支援センターを増設します。超高齢化社会が進む中、高齢者の数は増え続け、医療や介護の需要も急激に高まっています。そのような情勢を受け、今年の4月から新たに1つ増設し、2つの地域包括支援センターで高齢者の支援を行います。小学校区ごとに利用する包括支援センターが分かれています。朝日、東映、渋川、城山、白鵬、朝日が丘、三郷小学校区の方は、 尾張旭市地域包括支援センター、ところは新井町明細切り57番地保健福祉センター1階、社会福祉協議会内です。相談日は平日の9時から17時まで。ただし、10月1日木曜日からは9時から16時までとなります。問い合わせ先は、尾張旭市地域包括支援センター、電話 55-0654。本地ヶ原瑞宝小学校区の方は、尾張旭市地域包括支援センターサンベール尾張旭開設準備室。ところは南栄町黒石48番地の1。特別養護老人ホームサンベール尾張旭内。相談日は令和8年4月からの平日9時から17時まで。ただし10月1日木曜日からは9時から16時までとなります。問い合わせ先は、尾張旭市地域包括支援センター、サンベール尾張旭開設準備室。電話 56-4020。長寿課の戸出さん。小学校区ごとに利用する地域包括支援センターが分かれることで、より地域に根ざした細やかな支援を行うことができます。困りごとや悩みごとを気軽にご相談ください。以上、地域包括支援センターについて問い合わせ先は、長寿課電話 76-8143。ピックアップニュース。ピックアップ01。蛍光管の分別回収を開始します。ID 50200。蛍光管に微量に含まれている水銀は、環境中に放出されると生態系に悪影響を及ぼす可能性があります。また、ゴミ処理施設の排ガス中の水銀濃度が基準値を超えると、施設の運転が停止し、ゴミ処理ができなくなる可能性もあります。使用済み蛍光管の分別回収にご協力をお願いします。3月31日火曜日までは燃えないゴミで排出しますが、4月1日水曜日からはリサイクル広場くるくるに持ち込んでください。くるくるは市役所南側 ID32973 です。回収の対象となる蛍光管は長さ120センチまでの直管型、丸管型、ツイン型、コンパクト型、電球型です。なお、家庭からの排出に限ります。事業系ゴミは回収できません。割れた蛍光管は燃えないゴミで出してください。リサイクル広場くるくるへの持ち込みが困難な場合は、これまでと同様に燃えないゴミでの排出ができます。ただし、指定袋に入れてください。1メートル以上の蛍光管は粗大ごみで出してください。問い合わせ先は、環境課電話 76-8135。ピックアップ02。乾燥時期は特に注意。林野火災注意報警報の運用を開始しました。ID 50076。令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受け、被害を未然に防ぎ、安全を確保するため運用を開始しました。1月から5月の間、危険や注意が必要な気象条件となった時に発令します。発令基準はホームページで。火の使用制限。注意報発令時は、指定区域内での火の使用に制限がかかります。山林などで火入れをしない。花火などで遊ばない。屋外で焚き火をしない。屋外で燃えやすいものの近くで喫煙しない、など。警報発令時は罰則もあります。発令時のお知らせ。注意報、警報は、 市のホームページに掲載します。 ID 50091。 警報は朝日安全安心メールと防災アプリで配信します。問い合わせ先は消防署、電話 51-0119、 ピックアップ03。瀬戸市コミュニティバスの市内への乗り入れ、 ID 51198。 4月1日水曜日から瀬戸市コミュニティバス後半線に根の花町集会所という停留所が新設されます。この乗り入れにより、尾張朝日市営バス朝 P 号と瀬戸市コミュニティバスとの新しい乗り継ぎ拠点が誕生し、瀬戸市への移動がより便利になります。お出かけにぜひご活用を。瀬戸市コミュニティバス後半線の主要停留所は、イオン瀬戸水野店、コミュニティ企業台、西山町北、と西山町南、この間に根の花町集会所が新設されます。井上病院、共栄通り、水野駅、新瀬戸駅、瀬戸市立図書館、東生病院です。ただし瀬戸市立図書館は8月31日月曜日まで休止です。運行時間帯は8時台から18時台で、運行間隔は1時間30分に1本程度。運行日は年末年始を除く毎日。運賃は1回100円です。瀬戸市コミュニティバスの詳細は紙面の2次元コードで。紙面には簡略な地図が載っています。新設される根の花町集会所停留所は、根の花町集会所と市営柏井住宅との間にあります。市営バス朝 P 号との乗り換えができます。問い合わせ先は都市計画課、電話 76-8157。
1年の出来事を振り返る市政55周年令和7年度、あんなこと、こんなこと。紙面には思い出の出来事の写真が掲載されているものもあります。その都度お伝えします。4月1日から7日、城山公園桜祭り。イベントステージで大勢の人たちが手にポンポンを持って踊っている様子や、それを見ている観客の後ろ姿の写真です。29日、朝日健康フェスタ。指導スタッフとともに手と腕のストレッチをしている写真です。5月11日、消防団観閲式。制服姿の団員たちが3本のホースをそれぞれ放水している写真です。17日、まち育て産後フレンズキックオフイベント。25日、まち美化大作戦ゴミゼロ運動。同じく25日、森林公園植樹会場清掃活動グリーンリレー。31日、ごちゃ混ぜ運動会。6月7日、児童館フェス。28日、青木さやかさんへふるさと大使を移植。尾張朝日市ふるさと大使移植式と書かれた横断幕の前で、拡大した写真入りの名刺を持つ笑顔の青木さやかさんと市長。後ろには大勢のスタッフたちが写っている写真です。7月2日、大野松部屋力士と園児の交流。一人の大きな力士に向かっていく数人の子どもたちと、それを応援する子どもたちの写真です。 26日、親子でチャレンジ AED。 8月1日、デマンドタクシー実証実験開始。同じく1日、大野克樹を招いての防犯イベント。2日、福祉マインドフェア。23日、朝日夏フェスタ。提灯で飾られた櫓の上で太鼓を叩く人、浴衣姿の盆踊りを踊る人、櫓を取り巻いて踊る大勢の人たちの写真です。24日、県指定無形民俗文化財尾張旭市の棒の手を大阪・関西万博で披露。9月6日、今池キャンドルナイト。7日、ふれあい救急フェスタ。17日から20日、フレンドシップ事業、オーストラリアの生徒と中学生が交流。同じ前方を指さす笑顔の2人が写っている写真です。26日、健康づくり推進委員会20周年記念大会。10月1日、石川県輪島市へ職員派遣。11日、市民消防広場。同じく11日、朝日色プロジェクト第5弾始動。11日、12日、市民祭。10年ぶりに警護実施。朝日城を背景に、城山街道を金管楽器演奏を披露しながらパレードしている生徒たちの写真と、10年ぶりに警護実施で、それぞれの地区の上り旗を手に、伝統的ないでたちで行列行進する警護隊の写真です。19日、国産紅茶グランプリ。25日、小中高生ダンスフェスティバル。31日、東中学校創立50周年記念式典。11月、美味しい紅茶の店実店舗数2年連続日本一。市区町村人口1人当たりの店舗数15年連続日本一。8日、矢田川落書きフェスティバル。カラフルに落書きされた河川敷の遊歩道を楽しそうに歩く子どもたちや大人の写真です。9日、紅茶フェスティバル。16日、農業祭り。机の上に展示されたフレッシュな野菜の写真です。12月1日、市政55周年を迎える。同じく1日、市政功労者表彰式。14日、白山林の戦い伝承地の石碑建立。白山林の戦い伝承地と彫られた石碑の前で幕を引く市長と女性、ライオンズクラブのベストの2人、4人が写っている写真です。2026年1月11日、消防出初め式。丸に朝日の文字を白抜きした防火板点を着た人たちが支えるはしごの一番上で逆さまになり、両手両足を広げ技を決めた勇ましい写真です。同じく11日、二十歳の集い。13日、市役所の開庁時間9時から17時に変更。25日、市民ジョギング大会。2月14日から3月22日、障害学習フェスティバル。3月の予定。28日から4月6日、城山公園桜祭り。以上、 市政55周年令和7年度あんなことこんなことでした。
今月のトピックス、ゴミ焼却で生じるエネルギーが資源循環の輪を生む。令和7年度新エネ大賞新エネルギー財団会長賞を受賞。本市のゴミ処理を行っている尾張東部衛生組合春岡センターが、隣接企業の株式会社エコペーパー JP との官民連携による長年の取り組みが評価され、令和7年度新エネ大賞を受賞しました。春岡センター、本市と瀬戸長久手市の約27万人の市民から排出される一般廃棄物の処理を行う施設で、年間約6万3000トンのゴミを焼却しています。ゴミを焼却する際に生まれる膨大な熱エネルギーを活用して大量の蒸気を生成し、ゴミ焼却施設の稼働や空調設備、発電などに利用しています。株式会社エコペーパー JP。長年、本市で古紙を原料に印刷用紙や段ボール原紙、緩衝材の製造及び販売を行っているリサイクル企業、再生紙を作る過程で水で溶解した古紙パルプを乾燥させるのに大量の蒸気を必要としています。全国的にも珍しい蒸気の直接供給による高効率なエネルギー供給。春岡センターは焼却炉を2炉保有しており、2炉同時にゴミ焼却する際には、施設内では利用しきれないほどの蒸気が発生していました。この蒸気の熱エネルギーを最大限活用するために、隣接する株式会社エコペーパー JP に、平成18年からゴミ処理施設からの蒸気による有償熱供給を開始しました。株式会社エコペーパー JP まで蒸気を送るための管や蒸気から戻った水を回収するための設備が整えられ、蒸気を直接供給しています。春岡センターと株式会社エコペーパー JP の蒸気と水の流れが図で表されています。図を説明します。上段に株式会社エコペーパー JP の図、下段に春岡センターの図が書かれ、蒸気の流れ、水の流れが矢印で示されています。春岡センターの焼却炉から出る熱により、ボイラーで蒸気が生成されます。この蒸気は高圧蒸気溜めに送られ、ここから春岡センター内の蒸気タービンや高圧蒸気複水器や余熱利用設備に送られるほか、株式会社エコペーパー JP の高圧蒸気溜めに送られます。エコペーパー JP の自社ボイラー設備で作られた蒸気もこの高圧蒸気溜めに送られます。この蒸気はエコペーパー JP 内でいろいろな作業工程で使用されますが、特に水切り工程、プレス脱水の後のドライヤー乾燥に使用され、再生紙が完成します。ドライヤー乾燥工程に使用された蒸気は水になり、エコペーパー JP 内の複水タンクに溜められます。この水が春岡センター内の複水タンクに送られます。この複水タンクには、春岡センター内で蒸気タービン、発電機を経て、低圧蒸気複水器でできた水も入ります。春岡センター内の高圧蒸気複水器でできた水も入ります。また、井戸水供給設備、純水生成設備を経て、純水タンクに溜められた水も入ります。春岡センター内の余熱利用設備から出た水も入ります。エコペーパー JP で作られた水と、春岡センターで作られた水が一緒に春岡センターの複水タンクに入って、ここから脱気機、脱ぐ空気の気、器の気、を経て焼却炉のボイラーに戻ります。図の説明を終わります。蒸気の直接供給がもたらしたメリット。メリットの一つ目は CO2 排出量削減です。蒸気供給により株式会社エコペーパー JP が ガスボイラーで生成する蒸気量が減り、実質的な CO2 削減につながっています。供給前の CO2 排出量と比較し、年間約900トンの削減に成功しました。ガスボイラー CO2 排出量が棒グラフで表されています。供給前の CO2 排出量は1016トンで、令和1年72トン、令和2年49トン、令和3年90トン、令和4年147トン、令和5年51トン、令和6年74トン、年間約900トンの削減とあります。二つ目のメリットは、組合収入の増加です。春岡センターの運営費用の多くは、尾張旭、瀬戸、長久手市からの負担金で賄われており、有償熱供給による収入の増加は、三市の財政負担の軽減につながっています。令和1年から令和6年の蒸気供給量推移と蒸気売却額推移が棒グラフで表されています。蒸気供給量推移、令和1年 5589.6トン、令和2年 22,790トン、令和3年 14,010トン、令和4年 19,781.6トン、令和5年 11,427.1トン、令和6年 7,356.6トン。蒸気売却額推移、令和1年455万円、令和2年1629万円、令和3年1015万円、令和4年2617万円、令和5年1991万円、令和6年818万円。三つ目のメリットは、災害時などの協力体制です。蒸気の供給を機に協力体制を整えたため、災害などでの設備故障時にも可能な限り早期の復旧が期待できます。組合施設の大規模改修時には、この協力体制を活かし、ゴミ処理を継続しながら工事を実施することができました。春岡センター水谷さんの話。蒸気の直接供給はエネルギーロスが少ない効率的な方法です。近年は電気事業者からの出力制御要請により、発電した電気を思うように売電できないこともあります。発電と蒸気供給をバランスよく活用することで、効果的なエネルギー利用が期待できます。株式会社エコペーパー JP 松本さんの話。我々は古紙を原料として再生紙を作っています。原料の中には三市から出てくる古紙も含まれています。この地域から出てくるゴミの焼却によって生まれる熱エネルギーと、地域から出てくる古紙を原料として再生紙を作る。地域内の資源循環が生まれていると言えます。新エネ大賞受賞。この取り組みが一般財団法人新エネルギー財団主催の令和7年度新エネ大賞の地域共生部門、地域に根ざした新エネルギーの導入に関する部門で新エネルギー財団会長賞を受賞しました。1月28日には東京ビッグサイトで行われた表彰式に、尾張東部衛生組合管理者と、株式会社エコペーパー JP 堀田豊代表取締役社長が出席し、表彰状を受け取りました。紙面には、表彰状を受け取った株式会社エコペーパー JP 堀田代表取締役社長の写真が掲載されています。以上、新エネ大賞受賞に関するお知らせでした。問い合わせ先、尾張東部衛生組合、電話 54-1643。紙面には組合ホームページにつながる二次元コードが掲載されています。7月オープン予定、市民プールの愛称が決定しました。 ID3638、昨年10月に愛称を募集した結果、740件の応募をいただきました。たくさんのご応募ありがとうございました。リニューアルオープンする市民プールを楽しみにしていてください。愛称名、終わり朝日市民プール、スイット朝ピー。愛称の応募者は、城山町の早川さんです。応募者のスイスイ泳ぎたくなる響きと、泳ぐという英単語スイムを掛け合わせたという意味と、小さなお子さんも覚えやすく言いやすい言葉を理由に選びました。また、市民から末永く愛され、子供から大人まで楽しめる場となるよう、応募案にも多く使用され、幅広い世代に人気のある市イメージキャラクターアサピーを愛称に入れました。スイットアサピーの今後の予定はホームページで。問い合わせ先、健康都市スポーツ課電話 76-8101、眠っている資格を生かしませんか？公立保育園勤務会計年度任用職員、非常勤職員の募集。ID1810。職種、勤務時間、応募資格の順にお伝えします。プラス副担当保育士、勤務時間8時から18時15分の間で 7.5 時間。正規職員が不足する場合、7時30分から19時15分の間で勤務あり、応募資格、保育士資格。クラス副担当保育士、早番。勤務時間、平日、7時から10時の間で 2.5 時間。土曜日、7時30分から10時30分の間で 2.5 時間。応募資格、保育士資格、または幼稚園教諭免許。クラス副担当保育士、遅番。勤務時間、平日15時45分から19時15分の間で 2.5 時間。土曜日11時45分から14時15分。19時までの園は土曜日も平日と同じです。応募資格、保育士資格、または幼稚園教諭免許。申し込み、保育課かホームページにある登録申し込み書、資格証の原本と写し1枚を直接。なお、園ごとに勤務時間が異なる場合があります。必要な場合には土曜日勤務があります。一定基準を満たす方には、期末手当年2回支給します。申し込み及び問い合わせ先、保育課電話 76-8147。令和8年度スポーツクラブ朝ピー会員募集。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。プログラムは、ショートテニス、ジュニアサッカー、バレーボール、ジュニア陸上、バドミントン、ビーチボール、筋トレ&ダイエットフィットネス、空手、健康体操、健康ヨガ、卓球、タンゴフルネス、ゴルフです。申し込み区分、入会金、年会費の順にお伝えします。正会員、個人会員、ファミリー会員ともに18歳未満入会金500円、年会費550円 ×12 ヶ月で6600円。18歳以上65歳未満は入会金1000円、年会費880円 ×12 ヶ月で1560円。65歳以上は入会金500円、年会費550円 ×12 ヶ月で6600円です。限定会員はゴルフ会員で、年齢は問いません。入会金500円、年会費220円 ×12 ヶ月で2640円。ただし、レッスン料は別です。講座や入会方法などの詳細は、紙面の二次元コードで。問い合わせ先、渋川福祉センター内スポーツクラブ朝ピー事務局。電話 080-3635-0233。受付時間は日曜日13時から15時です。または健康都市スポーツ課電話 76-8183。3月4月は市役所窓口が混雑します。 時間に余裕を持ってお越しください。転勤や就職、入学のシーズンは住所移動などの手続きが集中します。混雑に伴い手続きに時間がかかる場合があります。ご理解ご協力をお願いします。混雑が予想される日は3月から5月8日頃、月曜日連休、休日明けの会長日、日柄の良い日、電話もつながりにくくなることがあります。市民課窓口の混雑状況は、紙面の二次元コードから確認できます。時間帯別混雑状況が折れ線グラフで表されています。会長時9時から13時まで右上がりで、10時通常、12時混雑、13時非常に混雑となっています。13時から平常時17時まで右下がりで、15時混雑、16時通常となっています。本人確認書類を持参してください。マイナンバーカード、運転免許証など、写真付きの本人確認書類は1点。資格確認書、年金手帳など、写真付きでない場合は2点です。印鑑登録証明書の発行には印鑑登録証が必要です。来庁不要マイナンバーカードで簡単手続き。コンビニ交付サービス ID1747、住民票の写し、印鑑登録証明書を取得できます。詳細はホームページで。オンラインで転出届を提出。ID1274、マイナポータルサイトを通じて提出できます。詳細はホームページで。問い合わせ先、市民課、電話 76-8130。マイナンバーカード交付申請ダイヤルは 76-8195 です。就職、転職、転入室などの際はお忘れなく、国民健康保険、国保の手続き、ID16819、マイナポータルサイトでの手続きが便利です。ID26984、国保に入るとき、届出が必要な場合は、次の通りです。転入した、職場の健康保険をやめた、被扶養者で亡くなった、子供が生まれた、生活保護を受けなくなった。国保をやめるとき、届出が必要な場合は次の通りです。転出する、職場の健康保険に加入した、職場の健康保険の被扶養者になった、死亡した。国保に入るとき、国保を辞めるとき、いずれの場合も、窓口に来庁する方の本人確認書類が必要です。別世帯の方は委任状も必要です。お持ちの方は、市の国民健康保険資格確認書もお持ちください。マイナポータルサイトでの手続きは、マイナンバーカードにより本人確認をします。この他に、理由ごとに必要な書類があります。転入した場合、転出証明書。職場の健康保険をやめた、被扶養者で亡くなった場合、それを証明する書類。子供が生まれた、母子健康手帳、生活保護を受けなくなった、保護廃止決定通知書、転出の場合は特にありません。職場の健康保険に加入した場合、職場の健康保険の被扶養者になった場合は、職場の健康保険に加入したことがわかる書類、死亡した場合、葬祭を行ったことがわかる書類、なお、就学のため市外に住民票を移す方は、引き続き本市の国保が使えます。学生証または在学証明書を持参の上、届け出てください。郵送による手続きもできます。任意継続保険の資格喪失予定日が4月1日水曜日から4月12日日曜日の方は、書類などで喪失日の確認ができる場合、3月2日月曜日から事前受付ができます。退職する方、国内在住の20歳以上60歳未満の厚生年金加入者が退職したときは、国民年金への変更手続きをしてください。また、国内在住の 20歳以上60歳未満の扶養する配偶者がいる場合も、その方の変更手続きが必要です。問い合わせ先、保健医療課、電話 76-8151。令和8年度、4月から令和9年3月まで、文化協会長期講座受講者募集。ID38654。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。講座名、時、ところ、対象者、定員、費用、申し込み及び問い合わせ先の順にお伝えします。市民親睦誤解。毎週日曜日月4回、13時から17時。ところ、中央公民館101会議室、定員32人。費用、1回100円。指導後は1回2000円。申し込み及び問い合わせ先、高橋のりおさん、電話 52-2752、木曜絵画講座、第1から第3木曜日、月3回、19時から21時、ところ、中央公民館工作室、定員10人、費用月額2000円、申し込み及び問い合わせ先、加藤徹さん、電話、54-2205。みんなの水彩画、第1、第3火曜日、午前の部、9時から12時、午後の部、13時から16時。ところ、文化会館2階展示ギャラリー、定員各部20人、費用月額1500円。申し込み及び問い合わせ先、湯浅博光さん、電話 090-9900-0621。みんなの油彩画、第1、第3水曜日、午前の部9時から12時、午後の部13時から16時、ところ、文化会館2階展示ギャラリー、定員各部15人、費用月額1500円、申し込み及び問い合わせ先、湯浅博光さん、電話 090-9900-0621。デジタルフォトスケッチ講座、第2木曜日9時から13時、ところ中央公民館305音楽室、定員15人、費用月額1000円、申し込み及び問い合わせ先、山本昌司さん、電話 090-2183-7836。 絵画とシルクスクリーン版画、第1、第3水曜日9時から12時、ところ、渋川公民館工作室、定員8人、費用月額2000円、画材は実費です。申し込み及び問い合わせ先、河合恵子さん、電話 54-9459。優しい絵画教室、第1、第3水曜日、13時から15時、ところ、藤池公民館集会室、定員15人、費用月額2000円、申し込み及び問い合わせ先、岩村和信さん、電話 53-0436。 木彫サークル富士、第2、第4木曜日、13時から16時、ところ、宮浦公民館会議室、定員5人、費用月額2000円、申し込み及び問い合わせ先、藤巻清子さん、電話 54-1591。 日本舞踊、第2、第4火曜日、14時から16時、ところ、中央公民館201和室、定員6人、費用月額2000円、扇テープは実費です。申し込み及び問い合わせ先、大島房子さん、電話 090-3832-2006。 市民混声合唱、毎週木曜日月4回から5回、19時から21時、ところ文化会館、対象者中学生以上、定員80人、費用月額一般2000円、学生1000円、楽譜は実費です。申し込み及び問い合わせ先、天神林和久さん、 電話 070-1670-3366。 初めてのオカリナ、第1第3土曜日10時から12時、ところ渋川公民館研修室、定員10人、費用月額2000円、随時実費が必要です。申し込み及び問い合わせ先、水野真由美さん、電話 53-2268。 楽しいデジタルピアノ、第1第3月曜日、初心者は14時から16時、経験者は16時から18時、ところ渋川公民館研修室、定員初心者10人、経験者10人、費用月額2000円、楽譜など随時実費が必要です。申し込み及び問い合わせ先、水野真由美さん、電話 53-2268。おこと教室、第1第3水曜日、経験者10時から12時、初心者13時から15時、ところ白鳳公民館和室、定員初心者10人、経験者10人、費用月額2000円、楽譜などは実費です。ことは貸し出します。申し込み及び問い合わせ先、畑野義美さん、電話 090-2771-7472。 無限の会、総局、第1第3日曜日、初心者10時から12時、経験者13時から15時、ところ朝日が丘公民館集会室、定員初心者10人、経験者10人、費用月額2000円、楽譜など随時実費が必要です。申し込み及び問い合わせ先、水野澄夫さん、電話 090-4156-6059。 いけばな、いけのぼう。4月から10月は第1第3火曜日、11月から3月は第2第4火曜日、時間はいずれも10時から12時、ところ渋川公民館研修室、定員10人、費用月額2000円、家財費2400円。申し込み及び問い合わせ先、太田博子さん、電話 090-4405-3032。 茶道講座、第4日曜日14時から16時、ところ朝日城、定員10人、費用月額1500円。申し込み及び問い合わせ先、浅井秀代さん、電話 54-9175。 いけばな講座、東山厚生流、第2第4木曜日15時から17時、ところ中央公民館工作室、定員5人、費用月額1500円、家財費3000円。申し込み及び問い合わせ先、三宅陽子さん、電話 54-7595。 民謡太鼓、第1第3火曜日19時から21時、ところスカイワード朝日第1展示室、対象者高校生以上、定員10人、費用月額2000円、バチ代は実費です。申し込み及び問い合わせ先、松原静さん、電話 53-6813。 和太鼓一般講座、第2第4土曜日19時から21時、ところスカイワード朝日第1展示室、対象者中学生以上、定員10人、費用月額2000円、学生1000円、申し込み及び問い合わせ先、江尻陽子さん、電話 54-8060。 基礎からの皇室編集時、第1第3土曜日、13時から14時30分、ところ藤池公民館和室、定員10人、費用月額2000円、テキストなどは実費です。申し込み及び問い合わせ先、柿田理恵さん、電話 71-9720。 申し込みは3月2日月曜日から3月16日月曜日に電話で先着順です。都合により開口日に変動がある場合があります。代表者に問い合わせをしてください。以上、令和8年度文化協会長期講座受講者募集のお知らせでした。
図書館おすすめ新着図書。一般書、英米文学、イギリス、アメリカ、英米文学のわからない言葉。貝原瑞人著、左右者出版。プリンとプディングは全くの別物？英米文学に登場する日本人にはあまり馴染みのない、わかるようでわからないお馴染みのアイテムや表現について、言葉の意味や背景を解説。児童書、学校で使える文字デザイン、文字を描こう。西塚良子監修、ニールセン絵、理論社出版。文字を工夫すると伝えたいイメージが表現できる文字を描こうには、レタリングの基本や画材、配色別のアイデアを掲載。壁新聞やポスター、うちわ作りにも活かせるかも。課外活動などで使える文字デザインの本、全3巻。問い合わせ先、図書館、電話 54-5544。アサピーの日記帳。乾燥する時期は火の扱いに注意しよう。4コマ漫画です。1コマ目。アサピーと青年がリュックを背負ってハイキングに来ました。青年が、天気がいいけどまだ少し肌寒いねと言っています。2コマ目。青年が、枯葉もあるから焚き火して焼き芋でも食べようかと言い、アサピーはさっとさつまいもを取り出します。3コマ目。そこへスタッフのお姉さんが登場し、大声で、ちょっと待ったと言い、続けて乾燥する1月から5月は特に火に注意、大きな山火事につながるかもしれないよと言っています。4コマ目、笑顔のお姉さんが、焼き芋はやめて、今日はみんなで持ってきたおにぎりを食べようかと言い、三人で、いただきますと、みんな笑顔でおにぎりを頬張ろうとしています。特にアサピーは特大のおにぎりと特大の口を開けています。林野火災注意報、警報を発令すると、火の使用制限がかかります。詳細は先ほどお伝えしたピックアップニュースかホームページで、ID 50076。以上、アサピーの日記帳でした。子どもと家族の支えになる子ども子育てだより。費用の記載がないものは無料。申し込み方法の記載がないものは申し込みはいりません。子どもの定期予防接種、県広域予防接種事業の申請受付。ID 1744。かかりつけの医療機関が市外にある。里帰り先で予防接種をしたいといった場合に、県内の多市町村で予防接種ができます。4月以降に県広域予防接種事業を利用する場合の申請受付。各年度で申請が必要です。申請受付開始日。3月25日水曜日。注意事項。医療機関に予約をする前に健康課で申請。申請後、連絡表、予診票を交付。県広域予防接種事業の登録医療機関に限る。詳細はホームページで。問い合わせ先、健康課、電話 050-6800 子育て支援センターの催し。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。レッツ産後エクササイズ ID1853 時4月17日金曜日10時から11時、ところは保健福祉センター4階。対象者は市内在住の生後1ヶ月から5ヶ月頃の子と母。申し込み4月14日火曜日までに紙面に掲載の二次元コードで申し込みフォームから申し込んでください。問い合わせ先、子育て支援センター電話 52-3132。 健やかな毎日をサポートします健康だより。費用の記載がないものは無料、申し込み方法の記載がないものは申し込みはいりません。健康トピックス、心の健康。皆さんは日頃ぐっすり眠れていますか？進学や就職などで4月から大きく環境が変わる方も多いと思います。睡眠不足の状態が続くと心の健康に悪影響をもたらします。環境の変化をきっかけに睡眠を中心とした生活習慣を見直して心機一転、気持ちよく新生活をスタートできるといいですね。本市では精神保健福祉士による心の健康相談を行っています。心の健康に不安を感じたら一人で悩まず、まずは健康科へご相談ください。楽々筋トレ教室 ID1629。 こちらは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。内容、楽々筋トレ体操。椅子に座って簡単にできる市オリジナルの筋力トレーニングのポイントや正しいフォームを学びます。栄養や歯科など健康づくりに関する講義。教室終了後も継続できるよう市内の公民館や集会所などで自主活動しているグループの紹介。時5月11日から7月27日月曜日全11回、9時30分から11時30分。ところは保健福祉センター4階。対象者は市内在住の40歳以上の方。定員は先着15人。申し込み、3月2日月曜日から電話か直接窓口で。問い合わせ先、健康課。電話55-6800。元気丸測定&骨密度測定。4月、5月。ID1626。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。時、4月15日水曜日、5月14日木曜日は9時30分から11時45分。4月20日月曜日、5月26日火曜日は13時30分から15時45分。ところはいずれも保健福祉センター4階。対象者は市内在住の18歳以上の方。定員は先着各8人。申し込み、各開催日の2週間前までに電話、直接、または紙面に掲載の二次元コードから申し込んでください。問い合わせ先、健康課、電話 55-6800。 おうちで簡単ストレッチ、ボリューム22、スマホ首の予防編。姿勢改善ストレッチ、姿勢を改善し、 スマホ首を予防しましょう。肩回し。1、姿勢を正して椅子に座ります。2、手が肩に触れた状態で前後に肩回しを行います。ポイント。手を肩に触れることができない場合は服を握る。次に、スマホ首の予防。1、頭の後ろに両手を添えます。2、正しい姿勢をとり、背筋を伸ばします。3、頭で手を軽く押し、首の後ろに刺激を与えます。ポイント、呼吸を止めないように気をつけてください。いずれも紙面には、正しく椅子に座ったところ、両手を肩に触れたところ、両手で頭の後ろを支えるところのイラストが載っています。監修、名古屋産業大学現代ビジネス学部准教授伊藤理香さん、健康運動指導士、専門領域運動生理学、健康と運動、ほか。
今月のプレゼント。アンケートに答えると、抽選でプレゼントが当たります。ID30350。詳しくはホームページでご確認ください。今月のプレゼントは、リンゴバター。割朝日園のある長野県で採れたリンゴと濃厚なバターを合わせたスプレッドです。抽選で6名様に当たります。市観光協会横山さんのおすすめポイント。パンに塗って食べると美味。料理の隠し味にも使えます。応募方法。広報終わり朝日アンケート1から3。1、今月号で良かった内容を教えてください。2、取り上げてほしい内容を教えてください。3、その他広報誌に関するご意見をお聞かせください。この1から3の答え、氏名、振り仮名、住所、電話番号、年齢を記入し、はがき、メールか、紙面の二次元コードから応募してください。応募の締め切りは3月16日月曜日です。はがきは3月16日必着でお願いします。紙面には応募フォームにつながる二次元コードが掲載されています。メールアドレスは、広報@city.終わり朝日.lg.jp。郵送先は郵便番号 488-8666。住所はいりません。広報戦略課まで。当選者の方にはメールなどでお知らせします。プレゼントの受け渡しは終わり朝日町案内で行います。プレゼントは終わり朝日町案内でも販売中。ぜひお試しください。終わり朝日町案内はグリーンシティビル1階。10時から18時まで。定休日は祝日、休日を除く木曜日です。柴田市長コラム、速稼に泉あり、ボリューム34、ID34636、白山林の戦い。昨年12月14日、緑ヶ丘第7ちびっこ広場において、市政55周年事業、白山林の戦い伝承地記念碑の建立除幕式を行いました。徳川家康と羽柴秀吉、後の豊臣秀吉が戦った有名な小牧長久手の戦いの局地戦、白山林の戦いは勝敗を決定づける、まさにターニングポイントでした。一般的には知る人ぞ知るですが、極めて重要な戦いです。天正12年、1584年4月9日早朝、織田信雄、家康軍の先遣隊は秀吉軍の最後尾、秀吉の甥で総大将の三好信義、後の豊臣秀次の隊が白山林で朝食をとっていたところを急襲。不意をつかれた三好隊は総崩れとなったのです。現在では白山の地名にわずかにその面影を忍ぶことができます。火の建立に至った経緯をお話しします。令和5年の NHK 大河ドラマ、どうする家康に際し、愛知、岐阜県内、10市町で結成された小牧長久手の戦い同盟と日本郵便東海支社がコラボして、ゆかりの地がオリジナルフレーム切手として販売されました。ただ、本紙はビジュアルに困り、 小絵図の一部と現在の遠景写真を使わざるを得ませんでした。今年の豊臣兄弟の主人公秀長はこの時は信雄領の伊勢を攻めており、ドラマで描かれるかどうかはわかりません。ただ、本史を舞台にした戦国時代の重要な合戦があった事実をもっと市内外にアピールできれば、市民がふるさとに愛着と誇りを持つきっかけになると考え、尾張朝日ライオンズクラブ様にご相談し、記念碑寄贈を快諾いただきました。会員の皆様には、これまでの多大なご厚意ともども深く感謝申し上げます。ちなみに、碑の題字は公募とし、朝日中学校の生徒さんにお願いしました。時の流れは過去から未来へ、若く力強い達筆が歴史の一つの分岐点を長く雄弁に語り続けてくれると信じています。紙面には一枚の写真、白山林の戦い伝承地と記された記念碑の左側に柴田市長、右にはライオンズクラブ日比野和夫会長と記号した泉原由良さんが写っています。
お知らせコーナー朝日だより、催し講座のお知らせ。3月8日は国際女性デー啓発展示。ID50608。国際女性デーに合わせシンボルのミモザをモチーフとした啓発展示と男女共同参画に関するパネル展示。時2月27日金曜日から3月6日金曜日、ところ市役所ロビー、問い合わせ先多様性推進課、電話 76-8125、 大人のためのお話し会、 ID2041。 これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。朗読虹による大人向けの文芸作品の読み聞かせ。時3月5日木曜日10時から11時、ところ図書館視聴覚室、対象成人の方、定員先着50人。問い合わせ先図書館、電話 54-5544。 ニュースポーツフェスティバル ID1928。 これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。スポーツ推進委員と一緒にニュースポーツを楽しむ、ボッチャ、バッコー、キャッチングザスティックなどを予定。時3月14日土曜日10時から11時30分。ところは総合体育館、持ち物、室内シューズ。なお、未就学児は保護者同伴。活動中の事故や怪我の責任は負いません。申し込みは必要ありません。問い合わせ先、健康都市スポーツ課、電話 76-8183。 企画展、巡る旅、集める旅、江戸から昭和の旅の歴史、 ID50580。 巡礼やスタンプラリーなどの旅に関する資料を展示し、当時の尾張朝日地域の旅を解説します。時3月20日祝日から令和9年3月1日月曜日、9時から17時。ところはスカイワード朝日歴史民族フロア。問い合わせ先、生涯学習課、電話 53-1144。 尾張朝日外国人のための日本語教室、ID18910。 朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。入門初級の日本語漢字を学びます。時4月8日から7月15日水曜日、全13回。午前の部10時から11時30分午後の部19時30分から21時。ところ中央公民館209会議室。対象者は市内在住在勤の外国人の方。定員は先着各10人。費用は1300円。初回持参してください。申し込み方法、尾張朝日外国人のための日本語教室会、村田さんにメールで、 メールアドレス日本語ドット終わり朝日アットマーク gmail.com で。なお、午後の部で日本語を教えるボランティアを募集。詳細はお問い合わせください。申し込みおよび問い合わせ先、多様性推進課、電話 76-8125。 ボランティアサロン、これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。小筆と墨で描いた風景画を使用して作品を作る。 ID 50435、時4月8日水曜日13時30分から15時、ところ渋川福祉センターボランティア室、定員抽選で10人、費用300円。申し込み方法、4月1日水曜日までに電話か直接。携帯ミニボードを活用して聞こえのサポートを体験する。 ID 50436、時5月14日木曜日10時30分から12時、ところ渋川福祉センター会議室、定員抽選で10人。申し込み方法、5月7日木曜日までに電話か直接。申し込みおよび問い合わせ先、社会福祉協議会渋川ボランティアセンター、電話 51-5535。 道壇亭伝統文化講座、 ID 38654。 2つ講座があります。まず楽しい俳句、初心者を対象に俳句の基本を学び楽しみます。時4月から令和9年3月の第3土曜日13時30分から15時30分。対象者初心者の方、定員先着10人、費用月額1200円。申し込み方法、3月2日月曜日から3月16日月曜日に電話で。なお、7月から9月は中央公民館で開催します。なお、開催日時を変更する場合があります。問い合わせ先、加藤さん、電話 54-0373。 2つ目は茶道教室、浦仙家の茶道のおもてなしを学びます。初心者の方大歓迎。時4月から令和9年3月の第1・第3日曜日9時45分から11時45分。対象者市内在住在勤在学の方、定員先着8人、費用月額3000円、貸し代を含みます。申し込み方法、3月2日月曜日から3月16日月曜日に電話で。なお、7月から9月は朝日城で開催します。なお、開催日時を変更する場合があります。問い合わせ先、吉田さん、電話 090-4235-7386。 2026ワールドベースボールクラシック、ホームタウンヒーローパブリックビューイングを開催。 ID 51200。終わり朝日市出身の高橋宏人投手を応援しよう。対象者市内在住の方。なお、応募方法など詳細はホームページで、日本代表が出場する試合のみ開催します。問い合わせ先、広報戦略課、電話 76-8107。 手話方針員養成講座、 ID 39467。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。聴覚などに障害のある方に日常生活での初歩的なコミュニケーション支援が行える手話技術を学びます。時5月9日から令和9年2月27日土曜日全40回10時から12時、ところ中央公民館、 対象者、市内在住、在勤、在学の方、市ボランティア団体会員の方、定員先着20人、費用テキスト代4290円、申し込み方法、4月17日金曜日までに電話、ファックス、メールか直接、メールアドレス、福祉アットマークシティドット終わり朝日ドット LG ドット JP。 なお、開催日時を変更する場合があります。申し込み及び問い合わせ先、地域福祉課、電話 76-8142、 ファックス 52-3749。 募集のお知らせ。学生・女性も活躍、消防団員の募集、 ID2789。 地域防災の要として、日頃は災害に備えて訓練に励み、災害が発生した時には消火活動などを行います。社会人はもちろん、学生や女性も消防団の一員として楽しく活動しています。申し込み方法、電話か直接。申し込み及び問い合わせ先、消防総務課、電話 51-0861。 その他のお知らせ。中学校体育施設の使用料を改正、 ID50498。 中学校体育施設、体育館及び運動場の使用料を令和8年4月1日から改正します。詳細はホームページで。問い合わせ先、健康都市スポーツ課、電話 76-8183。 3月1日日曜日から3月7日土曜日、春の火災予防運動、 ID2547。 急ぐ日も足止め、火を止め、準備よし。乾燥する季節、火災に注意。火の元に気をつけ、コンロを使うときはその場を離れず、寝たばこは絶対にやめましょう。また住宅用火災警報器は定期的に点検しましょう。問い合わせ先、消防本部予防課、電話 51-0379。 自転車運転の取り締まりが強化されます。 ID1521。 道路交通法の改正により、4月1日から自転車の一定の交通違反に対し、交通反則通告制度、青切符が導入されます。16歳以上が対象。スマホなどのながら運転、信号無視などの違反に反則金が課されます。交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。問い合わせ先、市民活動課、電話 76-8128。 3号駅大工自転車等駐車場の閉鎖、 ID2055。令和8年3月末で、3号駅大工自転車等駐車場を閉鎖します。閉鎖後は第2から第4、第7、8自転車等駐車場をご利用ください。場所は3号駅南側にあります。問い合わせ先、市民活動課、電話 76-8128。朝日健康マイスター手帳の提出を、 ID3242。 各地区公民館、市役所の手帳回収箱か、健康都市スポーツ課に直接。提出前に47ページのアンケート、48ページの申し込み書の記入をお願いします。提出期限3月31日火曜日。詳細はホームページで。問い合わせ先、健康都市スポーツ課、電話 76-8101。 献血者が減少しています。献血にご協力を。 ID5 511192。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。時3月28日土曜日10時から12時と13時30分から16時。ところは城山公園桜祭り会場。なお問診により献血をお断りする場合があります。問い合わせ先地域福祉課電話 76-8184。 4月1日からリサイクル広場くるくるの開設時間を変更。 ID32973。 開設時間10時から16時。問い合わせ先環境課電話 76-8135。 4月1日から多世代交流館生き生きの開館時間を変更。 ID1672。 開館時間通年で9時から17時。問い合わせ先多世代交流館電話 54-8202。 以上朝日だよりでした。各施設主催イベント、これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。まず渋川福祉センターでのイベント、通年教室無料体験会、体育コース、年少から小学6年生、新体操コース、年少から小学6年生、ロボキッズ小学生、渋川英会話、年中から成人。対象者はすべて令和8年度時点での年齢です。費用、ロボキッズのみ1800円。申し込み方法、2月28日土曜日10時から直接。紙面にはイベント案内の二次元コードが掲載されています。スポーツカルチャー教室、まず第1期4月から6月、東部市民センター、渋川福祉センター、共通の教室があります。まず、東部市民センター、季節の和菓子教室、ウクレレ教室 A 初級、B 中級、オカリナ教室、優しい大正語と、楽しい中国語、注意機構、簡単手作りパン教室、フラダンス教室、初めてのヨガ、リフレッシュヨガ、大人の絵画、ワクワクキッズ体操、子どもクッキング。渋川福祉センターでは、美ボディ、骨盤体操、ナイトピラティス、初めてのピラティス、一歩前進、絵手紙教室、ボールペン字教室。共通の教室では、ベビーマッサージ&バランスボール、親子リズム体操、1歳から3歳児、絵画造形教室、大人書道教室、子ども書道教室、小中学生、クラフトバンド教室、季節のお花教室。通年では、渋川福祉センター、体育コース、ロボキッズ教室 A、B、新体操コース、渋川英会話教室、年中から成人。申し込み方法、3月2日月曜日9時から3月15日日曜日21時までに直接申し込んでください。紙面には教室案内の二次元コードが掲載されています。以上、渋川福祉センターでのイベントです。問い合わせ先渋川福祉センター電話 51-1997。 次はスカイワード朝日でのイベント、スカイワード朝日自主事業講座第1期4月から7月。教室名、ヨガ教室各種、きれいになるヨガ教室、初めてのヨガ、ストレッチ教室、ヨガ、ボディスカルプチャー教室、初めてのリラックスヨガ、瞑想、限定バージョン、子育てリフレッシュヨガ教室、リラックスヨガ教室、 バランスボールエクササイズ教室、本場ハワイのフラダンス教室、親子フラダンス、懐かしの歌謡で歌って笑って健康づくり、侍の古武術入門、初めての杖術、楽しいマジック教室、アーティフィシャルフラワー教室、面白囲碁入門教室、楽しく学ぶボイストレーニング&カラオケ、大人向け楽しくバルーンアート、単発でスカイワード朝日寄せ当日券があります。申し込み方法は3月1日日曜日から3月20日祝日に直接、紙面には講座案内の二次元コードがついています。以上、スカイワード朝日に関する問い合わせ先、スカイワード朝日、電話 52-1850。 次は新池交流館フラットのイベント、春のフラットで発表会、講座受講者によるダンスや歌、対象ごとなどの発表、時3月29日日曜日10時から、ところは多目的ホール。問い合わせ先、新池交流館フラット、電話 52-8852。 次は文化会館からのイベントのお知らせ。これは市政55周年記念事業です。芸術展&コラボ企画、芸術展写真部門、時3月24日火曜日から3月29日日曜日10時から17時、最終日は16時。コラボ企画、日本芸能、民謡、津軽三味線の音色を一緒に楽しみませんか、時3月26日木曜日13時30分から。整理券配布は3月24日火曜日、3月25日水曜日10時から、各日先着50枚。なお、開催期間中、アート作品の無償譲渡会を合わせて開催する予定。紙面には文化会館のホームページにつながる二次元コードが掲載されています。問い合わせ先、文化会館、電話 54-8500。 総合体育館でのイベント。令和8年度スポーツ教室、前期、前の期です。教室名、フィットネスウォーキング、健康体操、生き生きウォーキング&筋トレ、健康太極拳、心と体に優しいリズム体操、火曜初めてヨガ、木曜初めてヨガ、火曜土曜卓球、南国フラダンス、バランスボールで体幹運動、バドミントン、ピラティス、疲労回復ヨガ A、疲労回復ヨガ B、爽快エクササイズ、リンパエクササイズ、土曜硬式テニス、ソフトテニス、金曜硬式テニス A、金曜硬式テニス B、ステップ45、ランニングのためのトレーニング、火曜硬式テニス、第1期、コアラクラブ親子遊び0歳1歳、ひよこクラブ親子遊び1歳、火曜金曜親子リズミック2歳3歳、水曜金曜キンダー総合体育、年少から年長、金曜キッズ総合体育、小学1年生から4年生、火曜ジュニア硬式テニス、小学3年から中学1年生、月曜ジュニアバレーボール、小学3年から6年生、水曜ジュニアバドミントン、小学3年生から6年生、金曜ジュニア卓球、小学3年生から6年生、前期すべての期です。ミニバスケットボール、ジュニアサッカー、ジュニア陸上、ランニング、弓道、 申し込み方法などの詳細は紙面にある二次元コードで、ノルディックウォーキング教室、ポールの使い方、歩き方を学び、今池方面へ約4キロメートルのウォーキング、時3月18日水曜日、10時から12時、定員先着、成人の方20人、費用300円、申し込み方法、3月1日日曜日から電話か直接、なお雨天中止、キャンセルの場合費用は返却しません。申し込み及び問い合わせ先、総合体育館、電話 54-2733。 終わり朝日フォトレポート、町の話題をお届けします。 ID30839、 レポ01、1月27日火曜日、朝日小学校6年生と市長が意見交換、市長小学校に行く。 ID46117。 一昨年1月から各学校を回り、今回で6校目の開催。楽しく健やかに暮らせる終わり朝日にするためには、をテーマに、紅茶、市民プール、芸術活動などさまざまな視点から意見交換が行われました。紙面には体操座りをする子どもたちに笑顔で話をする市長の写真です。レポ 02。 1月31日土曜日、地域の積極的な活動を紹介、自治会等活動促進助成事業中間報告会。自治会などが行う地域のふれあい促進や課題解決に向けた助成事業の中間報告会が中央公民館で開催。当日は4団体が取り組み内容を発表しました。活動の工夫や成果を共有し合う有意義な機会となりました。紙面には白いロールスクリーンを手で示しながら説明する人と参加者の後ろ姿の写真です。ここに載せられなかった市の出来事も定期的にホームページで発信中。
20歳の集い、市政55周年記念事業です。この町で育った20年とこれからの一歩。今年度の該当者数は843人。家族や友人、地域の方に見守られながら迎えた20歳の集い。20歳を迎えた皆さんに抱負や夢を伺いました。ビジネスコンテストで優勝する、就活を頑張る、意味のある留学にする、言語聴覚士になる、インテリアデザイナーになる、子供心を忘れない大人になる。それぞれの道は違っても、終わり朝日で育ったという共通点がここにあります。式典では、恩師の先生の登場などで盛り上がり、懐かしい仲間と楽しいひとときを過ごしました。紙面には晴れ着姿の20歳の方々の笑顔あふれる写真が十数枚掲載されています。楽しそうに語り合う人たち、二人で仲良く自撮りをする人、ポーズを決めて笑顔を向けてくれる人、また代表の方がマイクに向かって誓いの言葉を述べている写真もあります。自らの選択や行動に責任を持ち、自分の夢や目標に向かって努力を続けていきます。岡野兄弟の三味線演奏の写真もあります。また実行委員の皆さん21人の集合写真も掲載されています。以上、20歳の集いでした。つながろう、広げよう。市民活動の広場。市民活動支援センターからのお知らせ。皆さんの活動を支援します。市民活動支援センターをご利用ください。ID2052。 市民活動支援センターでは、ボランティア紹介や NPO に関する相談などを行っています。また、市内で活動している市民活動団体や、講座、助成金など、市民活動に関する情報を発信しています。市民活動、ボランティアをすでにしている方、これから始めようと思っている方など、興味のある方は気軽にお越しください。登録できる団体は、次の要件をすべて満たす団体です。5人以上で構成されている。市内で公益的で非営利な活動をしている。選挙、政治、宗教を目的としていない。対象活動は、子どもの健全育成、まちづくり、保健、医療、福祉、環境保全など20分野の市民活動、登録団体への支援、会議、打ち合わせスペースの貸し出し、無料です。資料作成用のコピー機、印刷機の利用、有料です。物品の貸し出し、市ホームページなどで活動情報を発信、など。会議室などの利用時間は、市民サロンが9時から22時、登録団体の予約を優先します。事務室開設時間以外は予約が必要です。定員20人のボランティア室集会室は9時から22時、登録団体のみ利用できます。予約が必要です。令和8年度市民活動促進助成事業の募集 ID2132 朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。自由で自発的な市民活動事業を助成します。はじめの一歩部門、一般部門があります。ともに対象団体は地域の課題解決のため、市内で公益活動を継続的に行う次の条件をすべて満たす市民活動団体、5人以上で構成されている、うち1人以上は市内在住、規約その他これに類するものを持っている、市内に事務所または事務所機能を有するなど。対象事業は非営利で地域活動の発展に役立つ市民活動事業。事業実施期間、4月1日水曜日から令和9年3月25日木曜日まで。助成金額は、はじめの一歩部門が対象経費の3分の2、一般部門が対象経費の2分の1、いずれも上限10万円などの助成基準があります。応募方法、4月1日水曜日から4月15日水曜日に、申請書類を郵送、メール、ファクスか直接。申請書類は市民活動支援センターかホームページで。審査方法は書類審査と公開プレゼンテーションです。5月16日土曜日開催予定です。助成金額が5万円未満の場合は、書類審査のみも可能です。市民活動のための NPO 相談 ID2142 時は3月19日木曜日、13時から16時。ところは渋川福祉センターボランティア室。電話、ウェブ会議システムでの相談もできます。対象者は市内の市民活動団体、個人で、団体の設立・運営・会計税務に課題のある方。定員は先着で2団体または2個人。申し込みは3月16日月曜日までに電話、ファクス、メールか直接。受付は平日の9時から17時。市民活動支援センターへの応募、申し込み、及び問い合わせ先は、電話 51-2878、ファクス 51-2879、メールアドレス、活動支援、@city.oariasahi.lg.jp。 市民活動団体主催イベント、マジックショーとマジックバルーンアート教室、ID2119。時は3月4日水曜日、4月2日木曜日13時から14時、4月19日日曜日11時30分から14時は音楽フェスに出演します。ところは森コロパーク地球市民交流センター。費用は教室のみ200円。問い合わせ先はスーパーグレートマジシャンズ後藤さん、電話83-6974。つなぐ会無料相談会&研修会 ID47597。 1. 対応が難しい子どもを上手に支援するための研修。時は4月26日日曜日9時30分から12時。 2. 公認心理師による子どもの無料相談会。時は4月26日日曜日13時14時30分、16時、各1時間15分。ところは、ともに東部市民センター講習室。申し込みは、紙面の二次元コードで。問い合わせ先、つなぐ会鈴木さん。電話090-6091-5947。新生活、親子で話そう、生と性のこと。生活の性と性別の性です。ID50495。 子育てや学校の悩み、家庭での性教育について一緒に考えませんか？性教育の絵本や思春期に備えたグッズの展示もあります。相談のみも OK です。時は3月30日月曜日、10時30分から12時。出入り自由です。ところは、新池交友館フラット研修室。問い合わせ先、まるっと保健室、三浦さん。メールアドレス、まるっと _room@googlegroups.com。 市民新麻雀スクエア。健康麻雀を通じて、認知症などの発症を抑制し、孤独感の解消を図ります。時とところ。1. 毎週火曜日9時から13時30分、東印旛ふれあい会館。2. 毎週水曜日13時から16時30分、ただし4月からです。多世代交流館生き生き。対象者は市内在住の高齢者。定員は先着各23人。小学生新麻雀教室。麻雀を通して集中力、読解力、コミュニケーション能力を高めます。時は毎週日曜日9時30分から12時。ところは多世代交流館生き生き。対象者は市内在住の小学生。大人は要相談です。定員は先着各20人。費用は初回のみ100円です。市民新麻雀スクエアと小学生新麻雀教室の申し込みは、電話、メール、あるいは紙面の二次元コードで随時。申し込みおよび問い合わせ先、エブリデイウィーケンド、後藤さん、電話 090-3939-0028、メールアドレス、カングチャング jp@docomo.ne.jp ID18406。 第16回今池周回チャリティーマラソン ID15322。 東日本大震災で被災した子どもたちや地震豪雨で被災した珠洲市へ支援するためのチャリティーマラソン。時は5月10日日曜日10時。ところは今池。定員は先着250人。費用は1000円プラス寄付金。申し込みは3月中旬から大会ホームページでエントリー開始予定。問い合わせ先。尾張朝日ランニングクラブ渡辺さん。メールアドレス。 maco@marho.biz。 慶長プチサロン、慶長体験です。ID2125。マンツーマンでお話を伺います。ちょっとした不満や自慢など、何でも OK。お気軽にお越しください。時とところ。1、3月12日、10時から12時、渋川福祉センター会議室。2、3月19日、13時から15時、渋川福祉センター研修室。3、4月9日、10時から12時、渋川福祉センター会議室。4、4月16日木曜日、13時から15時、渋川福祉センター会議室。問い合わせ先、うさぎの会伊藤さん、電話 090-3459-8165。 子ども習字、時は3月1日、3月8日、3月22日、4月5日、4月12日、4月26日、いずれも日曜日9時30分から15時30分の中で5回開催。ただし、12時30分から13時30分を除く各1時間。対象者は年長から中学1年生。費用は参加費月2000円。年会費2000円。書道、大人。時は3月29日日曜日、4月25日土曜日。いずれも9時30分から11時30分。費用は1000円。七宝焼き、時は3月29日日曜日、4月25日土曜日、いずれも13時から15時30分。入場は13時30分まで。費用は1000円。子ども習字、書道、七宝焼き、ともにところは渋川福祉センター会議室。なお、道具は貸し出しできます。問い合わせ先、コミュニティホットタイム岡山さん、電話 090-8475-7043、ID22068。森で遊ぶ AI と学ぶ、五感と AI で自然を感じる一日体験プログラム、ID49601。1. 森を歩いて自然観察。 2. 火起こし体験&カートンドッグ調理。 3. AI に 1. 森を歩いて自然観察を伝えて自然環境を考える。 4. AI と作った自然保護のアイデア発表。時は3月20日祝日、9時30分から15時30分。9時15分集合です。ところは、瀬戸市、鹿野町、上高寺野外活動センター。対象者は小学4年生から6年生と保護者1人。定員は先着10組。費用は1組1000円。申し込みは3月13日金曜日までに、紙面の二次元コードで。問い合わせ先、特定非営利活動法人、デジタルライフサポーターズネット。メールアドレス info@dsapo.org。 以上、市民活動団体主催イベントでした。
みんなの笑顔大集合、すくすくこんにちは。 ID11076、 瀬戸川町、酒井幸喜くん1歳。こうちゃんの存在が家族みんなの癒しだよ。いつもありがとう。春岡町、伊藤かほちゃん4ヶ月。かわいいかほちゃん、生まれてくるの待ってたよ。3人兄弟だけど、お兄ちゃんやお姉ちゃんと仲良く遊んでね。北原山町、小島こももちゃん2歳。たくさん笑って、たくさん泣いて、毎日忙しいこもちゃん。すくすく元気に育ってね。大好きだよ。お子さんの写真を掲載しませんか？詳細はホームページでご確認ください。対象者は市内在住で、 掲載時に小学校入学前のお子さんです。兄弟での応募もできます。紙面には応募フォームにつながる二次元コードが掲載されています。今月の朝ちゃん、ID3299。市職員や関係者の皆さんが登場し、イベント、事業の紹介や公共施設の案内など、毎月1日、15日に内容を更新し、市の旬の話題をお届けします。3月1日からの放送は、城山公園桜祭り。3月15日からは、新エネ大賞受賞の取り組みについて。放送チャンネルは、グリーンシティコム空豆と、地上デジタル12チャンネル。放送時間、5分番組です。7時20分、9時20分、12時20分、14時20分、18時20分、22時20分から。また、YouTube でも視聴できます。紙面には YouTube につながる二次元コードが掲載されています。問い合わせ先は、広報戦略課、電話 76-8106 です。読者の声、給食の特集、一食の裏側に多くの工夫と気遣いがあると分かり、担当者にありがとうと言いたくなりました。30代女性。レシピの玉手箱が分かりやすく、カロリー表示もあり、安心して作れます。60代男性。すくすくこんにちは。あの笑顔がたまらなく癒されます。80代男性。編集後期。今月の表紙。シニアの暮らしをサポート地域包括支援センター。4月1日から新設する地域包括支援センターサンベール終わり朝日で撮影。和気あいあいとした雰囲気で、本来はカメラマンとして場を盛り上げる立場のはずが、逆に皆さんに笑顔と元気をもらいました。遠方に住む兄と久しぶりに食事をし、もうすぐ還暦を迎える両親の話に、実家の近くに住む自分が将来は介護を担うことになりそうです。これからの暮らしに不安を感じたときは、地域包括支援センターを心強い相談先として利用したいと思います。3月の市民相談。予約制とお伝えするもの以外は予約はいりません。また、12時から13時、祝日、休日、年末年始はお休みとなります。相談名、ID、時、ところ、問い合わせ先、予約方法の順でお伝えします。経営相談、予約制、ID2200、時、2日税務、5日法律、11日労務、18日 IT、13時30分から16時まで、ところは商工会館相談室、問い合わせ先、商工会、電話 53-7111、電話で予約をしてください。お仕事探し相談、ID2208、平日9時から16時30分まで、ところは市役所ふるさとハローワーク、問い合わせ先ふるさとハローワーク、電話 52-1626。 労働相談、予約制、 ID2205、 19日木曜日13時から16時まで、ところは市役所市民相談室、問い合わせ先産業課、電話 76-8185。予約方法、前日12時までに電話で予約をしてください。消費生活相談、ID20169。月曜、水曜、金曜日は9時から12時まで。火曜、木曜日は13時から16時まで。ところは市役所、消費生活センター。問い合わせ先、消費生活センター。電話 53-2111 です。法律相談、予約制、ID2605。6日、13日、27日、いずれも金曜日の13時30分から16時20分まで。ところは市役所市民相談室。問い合わせ先、暮らし政策課、電話 76-8155。予約方法、2月24日火曜日から LINE で申し込んでください。基本メニューの相談から。なお、4月分は3月24日火曜日予約開始です。紙面には LINE 友達登録につながる二次元コードが掲載されています。相続遺言手続き相談、ID2604、26日木曜日13時から15時まで、ところは市役所市民相談室。問い合わせ先、暮らし政策課、電話 76-8155。登記相談、ID2608、 11日水曜日9時15分から12時まで、ところは市役所市民相談室。問い合わせ先、暮らし政策課、電話 76-8155 です。不動産相談、ID2606、4日水曜日13時から16時まで、ところは市役所市民相談室。問い合わせ先、暮らし政策課、電話 76-8155。建築相談、予約制、ID16602、18日水曜日10時から12時まで、ところは市役所市民相談室。問い合わせ先、都市計画課、電話 76-8158。予約方法、1週間前までに電話で予約をしてください。1週間前が祝日の場合は、その前の週火曜日までに予約をしてください。行政相談、ID2603、17日火曜日、13時から15時まで、ところは市役所市民相談室。問い合わせ先、総務課、電話 76-8111。人権困りごと相談、ID2607、10日火曜日、10時から12時まで、ところは市役所市民相談室。問い合わせ先、多様性推進課、電話 76-8125。女性の悩みごと相談、予約制、ID1824、3日、17日、いずれも火曜日、10時から15時まで、ところ、子ども家庭課。問い合わせ先、子ども家庭課、電話 53-6101。予約方法、電話で予約をしてください。ヤングケアラー相談、ID26789、平日9時から16時まで、ところは子ども家庭課。問い合わせ先、子ども子育て相談、電話 53-6102。子ども子育て相談、ID1830、平日9時から16時まで、ところは子ども家庭課。問い合わせ先、子ども子育て相談、電話 53-6102。アサピー子育てコンシェルジュ、ID26847、平日9時から17時まで、ところは子ども家庭課。問い合わせ先、子ども家庭課、電話 53-5566 です。子どもの発達相談、ID1846、平日9時から17時まで、ところは子どもの発達センター。問い合わせ先、子どもの発達センター、電話 53-6103。医師による子どもの発達専門相談、予約制、ID1846、11日、25日、いずれも水曜日、14時から17時まで、ところは子どもの発達センター。問い合わせ先、子どもの発達センター、電話 53-6103、予約方法、電話で予約をしてください。言語聴覚士による言葉の専門相談、予約制、ID1846、4日、18日、いずれも水曜日の9時から12時まで、ところは子どもの発達センター、問い合わせ先、子どもの発達センター、電話 53-6103、予約方法、電話で予約をしてください。臨床心理士による子どもの心理専門相談、予約制、ID1846、26日木曜日、9時から12時までと13時から16時まで、ところは子どもの発達センター、問い合わせ先、子どもの発達センター、電話 53-6103、予約方法、電話で予約をしてください。精神保健福祉士による心の健康相談、予約制、ID1699、毎週水曜日、10時から15時20分まで、ところは健康課。問い合わせ先、健康課、電話 55-6800、予約方法、電話で予約をしてください。栄養相談、予約制、ID39065、27日金曜日、9時から11時まで、ところは健康課。問い合わせ先、健康課。電話 55-6800。予約方法、電話で予約をしてください。保健師による健康相談、ID39065。平日9時から11時まで。ところは健康課。問い合わせ先、健康課。電話 55-6800。労働者のための心の健康相談、予約制、 ID39065、27日金曜日、14時から16時まで。ところは、瀬戸朝日医師会館相談室。問い合わせ先、瀬戸地域産業保健センター、電話 84-1139。予約方法、電話で予約をしてください。出張がん相談、ID2692、12日木曜日、14時から16時まで。ところは、市役所市民相談室。問い合わせ先、公立東生病院がん相談支援センター。電話 070-5038-6270。青少年とその保護者の悩み相談、スマイルダイヤル、ID14319。平日9時から17時は、中央公民館内少年センターにて。また、14日、28日、いずれも土曜日の9時から16時30分までは電話相談のみ。問い合わせ先、少年センター。フリーダイヤル 0120-48-7830。携帯電話からは 0561-52-0700 まで。なお、来所相談は事前に連絡してください。また、土曜日は電話相談のみとなります。高齢者相談、ID1674。平日9時から17時まで。ところは地域包括支援センター。問い合わせ先、地域包括支援センター。電話 55-0654。青年貢献制度相談。予約制です。ID1657。5日木曜日13時30分から16時15分まで。ところは市役所市民相談室。問い合わせ先、尾張東部権利擁護支援センター。電話 75-5008。予約方法、電話で予約をしてください。障害者相談、ID1713。平日9時から17時まで。ところは障害者機関相談支援センター。問い合わせ先、障害者機関相談支援センター。電話 76-8140。生活の困窮相談、予約制です。ID1684。平日9時から17時まで。ところは地域福祉課。問い合わせ先、地域福祉課。電話 76-8141。予約方法、電話で予約をしてください。来所相談は事前にご連絡ください。以上、3月の市民相談でした。ハッシュタグ、私の終わり朝日。ID29315。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象授業です。インスタグラムに、ハッシュタグ、私の終わり朝日とつけて投稿された2枚の写真を紹介します。1枚目は、@順次 2iBT さんです。ハッシュタグ、朝日城。愛車でしょうか？青いかっこいい自転車。その後ろに、電灯に照らされている朝日城が映し出されています。2枚目は、@和竹中野さん。ハッシュタグ、スカイワード朝日。朝日に照らされる、スカイワード朝日。手前の池には、小鳥たちがさざ波を立てています。終わり朝日市、私の終わり朝日。公式アカウントは、@終わり朝日アンダーラインオフィシャル。公式アカウントをタグ付けし、ハッシュタグ、私の終わり朝日とつけて、ぜひあなたの素敵な一枚を投稿してください。広告のコーナーです。4件お伝えします。広告は財源確保のために掲載しています。なお、広告内容などは終わり朝日市が推奨するものではありません。また、広告の内容に関するお問い合わせは、直接広告主へお願いします。スタッフ大募集、整備士、営業、営業事務、事業拡大のため特別待遇で、未経験でもじっくりゆとりを持って教えます。門前自動車販売、電話 0561-54-6131 です。離婚、相続、交通事故、借金、女性弁護士が相談に乗ります。初回相談無料。終わり朝日駅前法律事務所、電話 0561-76-3847 です。困った時にすぐに相談できます。悩んでいる時はお気軽にご相談ください。終わり朝日事務所、弁護士、水野秀氏。予約専用ダイヤルは 0120-0871-97。また、瀬戸朝日法律事務所で検索してください。リクシル不動産ショップ。相続の相談窓口常時開設。 相談セミナーも毎月開催しています。東栄不動産。電話、フリーダイヤル 0120-35-1080、35-東栄まで。以上、広告のコーナーでした。
この広報誌は見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。植物油印機を使用しています。個人情報について、広報終わり朝日の編集にあたり、収集した個人情報はその他の目的で無断利用することはありません。発行、愛知県終わり朝日市、編集、広報戦略課、郵便番号 488-8666、終わり朝日市東大道町原田2600-1、電話 0561-53-2111、ファクス 0561-52-5166、 ホームページアドレス https://www.city.owariasahi.lg.jp/。 紙面には市ホームページにアクセスできる二次元コードが掲載されています。多くの感動を残し、冬季オリンピックが閉会し、次はパラリンピックが始まります。時差で真夜中の競技が多く、寝不足の方も多いのではないでしょうか。インフルエンザも流行しています。寒暖の差が大きく、体調管理が大変なこの時期、どうぞお体ご自愛ください。それでは、次号までごきげんよう。これで、広報終わり朝日、2026年3月号を終わります。今回の担当は、浅見久美子、加藤雅子、加藤峰子、木村真紀子、高村久子、庭睦美、福島千鶴子、渡辺美智子でした。